皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡由香工業社長の長島磯五郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます、静岡由香工業の長島でございます。
それでは、お話を伺う前に静岡由香工業社長の長島磯五郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。長島磯五郎さんは昭和5年の生まれで静岡市のご出身です。家畜飼料製造の平金商店、現在の平金産業へ入社、昭和35年に取締役就任、実験の片腕として経営に携わってこられました。その後静岡由香工業を設立、バイオディーゼル燃料、資源おから製造に加え、資源環境モデルの開発事業を開始、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、長島さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきまして、ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、昭和5年の生まれ。
そうです。
と来年80歳ということです。
そうです。
すごいです。現役バリバリの経営者ということで、はい、静岡で広しといえども珍しいですね。
まあ年寄り経営者のチャンピオンになろうと思います。
いいですね。
頑張って
、レコードを打ち立ててもらいたいというふうに思います。昭和5年の生まれということで静岡市のご出身。
そうです。久能西田松というところなんですね。生まれは。
ああ、なるほど、はい。それで小中学校時代って言いますか、ちょうど戦前に生まれて、戦争は間もなくと始まるということから、中学の頃、あれなんでしょうか、終戦になった。
そうですね。
なかなかその頃は、日本のね、その戦争突入ということで、また敗戦も厳しい時代だったですね。
そうですね。
で、学校は静岡、最終的には新生高等学校の1期生か2期生になるんですか。
1期生ですね。
そうですか。いや、それで
空襲に遭いましてね、
はい、
学校も静岡市も全部焼けてしまって、その時に、また生まれ故郷へ疎開したんです。
というのは生まれ故郷って言いますと
久能へ、
久能の方、そうです、静岡市の町中の方からということですか。
だから学校焼けちゃうわ、うちは焼けちゃうで勉強できなかったんですよね。
でも厳しい時代ではありましたけれども、遊ぶ場所とかいろんなのはあったんだろうと思いますしね。ただ、食べるものがどうだったんでしょうか。お宅はね、食べるのに困らなかったかもしれませんけれども、
いや、食べるものがね、なくてね、だからそれが今のそのおからとか、それからバイオ燃料につながったんじゃないかと思いますがね。
なるほどね。
だから戦争体験がこの教えてくれたというかね、物のもったいなさを、だから物のもったいなさ、我々はね、もう骨の髄までね、分かっております。
今の日本人はそれを知らなすぎますね。
知らなすぎます
ね。で、特に若い人なんかはね、それ食べるものなんてどこからでも入ってくる、どこでも何でも食べられるというふうに思ってるけど、本当はそうじゃないんですよね。
そうです。おからなんかもね、我々小さい時はもうタンパク源としてね、これで育ってきたって言ってもね、言い過ぎではないくらいね、それが産業廃棄物っていうからね、 まあびっくりしました最初は、もうもったいないもったいないな、うん、もうそういう気持ちがいっぱいでしたね。
うん、うん、江戸時代の荻生徂徠なんかおからを食べてたっていうふうになんか書いてありましたけどね、ね、貴重なタンパク源だったですよね。
う
ん、
そうですね。
それであのまあ高等学校を卒業されたのが終戦後間もなくということですね。
そうですね。
厳しい時代だったんですけど、もうその時はお父さんはもう事業っていうか会社をやっておられたんですか？
その時やっておりました。かまぼこ屋 やったんですが、
かまぼこ屋さん
最初はね。
それなんていうお店だったんですか？
平金産業
で。平金さんっていうのはもともとかまぼこからスタートした？
いや、戦後はそうなんだけど、戦前はやっぱ肥料やっておりましてね、魚のアロに煮て絞ってね、そしてミシロ、当時はミシロへ置いて肥料作っておった。
ああ、そうですか。で、あのお兄さんと一緒にそのお父さんを協力しながら、その平金味噌店をずっとやってこられ
て、それで、かまぼこで失敗して、さあそれじゃあ何をやろうかって言ったら、昔の仕事に帰ろうということで、肥料をまた始めたと。それが現在につながっているということなんですね。
あ、まあ肥料も飼料もね、考えてみると前か後ろかっていうだけでね、非常に人間の生命を維持してくれる大変大切なものだ、
ね。そうですね、
なるほどね。それでその平金商店で、まあ、お父さんがいたけどもお兄さんと二人で手伝って、
はい、
で何年間ぐらいそこで平金産業で仕事されてるんですか？
仕事をしたのは ね54歳。
あ、それじゃ相当長く仕事を。
そうですね、
兄さんとお二人で支え合ってやってきたわけですか。
それでも私がね、その54歳の時に静岡ゆかをやりたいって言ったんだけど、あ、お前が出たじゃこれは開きが困るからっていうことで、なかなか許可をくれなかったもんですから、まあ開きにそれじゃいながら、昼間行かなきゃいいと、夜愉快行くなら、いいんだけどって言うから、まあこれを断ったらもうなかなか自分の力を試すことはできないだろうと思って、おいやそうしますっていうことで、夜やって、実際昼間は行かなかったんですね。それで昼間から行ったのが平成のあれは7年。
あ、そうですか。
だから本当の、あれは本当まだ短いですね。
しかしどうしてまた54歳にもなってですね、その、まあ、静岡ゆかっていう会社をですね、やろうというふうに思ったのか、そのきっかけは何ですか？
それはね、平金産業っていうのは借金もなくてね、お金のあった会社で、銀行でもどこでもそれこそね、いいお得さんだもんだから頭下げろ、ね、だから私専務ですから、直接取引しておりましてね、やっぱ頭下げるんだけど、私に頭下げてるじゃなくて、会社の勲章に頭下げてると。果たして自分はどのくらいのその力があるだろうか、この力を試してみたい、それでないと自分の人生が納得できない、そう思ってですね、ちょうど静岡ゆかっていうのは倒産した会社でしてね、これ平金産業が貸しておったんです。倒産した会社はですね、鉱物廃油だけなんです。我々、エンジンのオイルを車買いますね、
エンジン油ね、
それを回収して、はい、そして再生をして、ボイラー燃料に販売する、そういう会社だったんですね。
なるほど、それをもうちょっと違った角度で見て、違った事業を加えれば、もっと面白い会社になるんじゃないかと思ったわけ
です。そうですね、
なるほどね。
爽やか談話室は静岡ゆか工業社長の長島磯五郎さんをお招きしております。
長島さん、それにしてもですね、結局、静岡ゆかっていうのは倒産した会社でしょ。
そうです。
その会社自体にお金がたくさんあるわけじゃないでしょ。
お金何もないですね。だから 私貯めたお金は全部
つぎ込んじゃった。
もう持ち出しつぎ込んじゃった
、うん、何を推挙でそんなことやるのかと言われたんでしょうね、きっと。
言われました、うん、
でもね、今考えてみるとね、非常に先見の明があったんじゃないかって思いますよね。
いや、そういうねことは全然ないんです。先見の明とかね、社会のためになろうとかそういうことではなくてね、ただもうおからをやるったってね、もったいないじゃないかと。我々、ね、育ってきたタンパク源をね、産業廃棄にすると、あ、何事だっていうことなんですよ。それから油だってそうでしょ。昔はね、天ぷら油なんて出なかったんですね。それがもうあり余って、誰も持ってく人がなかったんですね。
処理に困りましたよね。
処理に困ってね、それがドラムへも入れてですね、野山に放置されたんですね。だからね、なんてこういう世の中になっちゃったのかとね、思いましてね。それでそれがその時がもう環境汚染がすざまじい勢いで進んだのがその当時だったんですね。だからさ、まあ、ご承知かと思いますがね、スプーン一杯の油を河川へ流しますとね、風呂桶10杯分の水がないと、これね、魚住めないんですよ。ね、それでその当時、もう全国的に赤潮が発生したことがあって、でその時にタイとかハマチとかね、エビとかアジとか、そういったものが大量に死んで莫大な被害を被ったのもその時代だったんですね。
なるほどね。
今から12、3年前だったと思います、
うん、あるいはもうちょっと前かもしれませんけどね。
もうちょっと前かもしれない、
まあ、それにしてもそういうところに目をつけられたっていうのがですね、やっぱり、まあ、自分が意識してるかどうかは別としてですね、やっぱり時代の流れっていうものはね、そういう方向にあるっていうことだけは感覚的に多分お分かりになったんですよね、きっと。
少しあるとしたらほんの少しでしょうね。
でそのおからをそのまあとか、あるいはポテトチップスとかなんかそういうものくずみたいなものを、そのバイオマス燃料って言いますかね、バイオ燃料に。
そうですね。
でよく昔から2、30年前からブラジルあたりではね、トウモロコシを使って燃料を作る。だからあそこ行くとなんとなく匂いがするんですね、ブラジルに行くとね。なるほど、面白いなと思ったけど、考えてみるとあれ食料なんですよね、あの原料は。
そうなんです。ですから一時ですね、穀物をエタノールに外国でしたもんですから、上がりましたね、
はい、
穀物が生活に影響あるんですね、穀物をするということ、
うん、
ですからやはりね、日本の場合はもう産業廃棄物が3400万トンも年間出ておりますからね、これをエタノールにすればもう自国で生産したエタノールで相当量間に合うんじゃないかなと、うん、あるいは輸出国になるんじゃないかなと私は思ってるんですが、これ夢は大きいんですよ、
うん、
これをエタノールにするってことは ね、
そうですね。
だからおからだってね、年間80万トン出てるんですよ。
あ、
もうね、原料はもう本当に使い切れないほどある。
あ、そうです、うん、
それ芋の皮もそのくらい出てますからね。
あ、そうです
か、うん、芋の皮とおからの160万トンはその3400万トンに含まれておりますけどね、
しかし、ね、脱水っていうか水分の含有量が非常に多いわけでしょ、おからなんていうのは。
そうなんです。
でそれをど乾燥させるっていうのがやっぱり一つの技術。
いや、エタノールを作る場合はな生で発酵させちゃいます。
あ、そのままでいいんですか。
そのままでいい、燃料使わなくていいですから。
あ、
これからのね、処理方法はそれだと思いますね。
あ、なるほど、脱水するとなると大変ですよね、
それ日本はねものすごいですよ、そのおからとね、芋以外にね、米粒だってそう、
うん、そうね、
もうねすごく いろいろエタノールにできるものがある。だからその中でなんと何が そのエタノールができるかという道筋をつけてね、そして政府に大いに進言したいなと思ってるんです、
う
ん、
まあ、闇雲に何でもできるって言っても、それなりにターゲットを絞ってビジネスとして成り立つかどうかということを考えなきゃダメですよね。
そうそうそう、
いくらいいものができてもコストがね、うん、2倍も3倍もかかったんじゃ、これは商売になりませんもんね。そうそうそう、なるほどね。
穀物だとね、半年かかるんですよ、種を植えてから、うん、ね、ね、それをね、エタノール、もうこれコスト一番高い。
あ、
うん、産業廃棄物はそのまんま、
あ、そうだ、
タンク入れてやれば発酵させれば、ね、エタノールになりますからね。
時間差はないんですよね。
時間差もなければコストも非常に安い。
なるほど。
だから採算が合いますからね、うん、これから全国のにこれを広めてね、行きたいなと思ってるんです、
うんうん、で CO2 だってね、それで出ませんしね。
そうそう、
そういう意味では環境には非常に優しいということで、現在あれですか、 そのバイオディ、ディーゼルフィエルというか燃料ですね、
うん、
で会社の車はそれを燃料に使ってるんですか。
はい、現在ね、120トンできてるんですよ、うん、そのビデーフがね、その120トンで210台の車がね、毎日動いてるんです。毎日ですよ、うん、それでこれはね、その軽油と混合するんではなくて、BDF 100% で走ってる、
うん、
その内訳っていうとね、そう今言われました、うちの会社がね、大型小型合わせて、30台、それからバスが15台、私鉄をはじめとしたバス会社のバスが15台で、あとの160台はね、21の自治体、これがね、ゴミのパッカー車に使ってるんです。
あ、そうですか。
だからね、まあ、来年から設備を拡張しますけどね、まだまだね、とりあえずね、ここ1、2年の間には300台1日まで第一段階として、その BDF 車を走らかしたいなと思う、その次は500台とかだんだんとこう上げて、
1000台とかね、それは確かにその原料さえあれば、原料あるんでしょ、
実際にはね、原料ありますね、
やれるわけですよね、まあ、今たまたまおからとかハイポテトっていうかね、そういうのがあるんでしょうけど、そのいわゆる家庭で使ったり、その、まあ、レストランとかそういうところで食品の店で使う、うん、植物性の廃油っていうのがありますね、
はいはいはい、
あれもやっぱり BDF 化っていうか、バイオ燃料化してるんですか。
いや、それがですね、これからね、回収していきたいなと思ってるんですが、全国のね、一般家庭の油をですね、回収して BDF にした場合はですね、毎日50万台の車が動くと言われてますからね。
50万台、
それでね、このエネルギーをね、捨ててるなんていう国はないんですよ。日本だけエネルギーを捨てて、天ぷら油はね、各家庭ね、社長のうちもそうだと思いますけども、うん、凝縮剤で固めて、
そうですね、
ね、それで燃えるゴミとして出しちゃってるでしょ。
死で、
ね。死で、こんなにもったいないことをね、まあなんでね、するのかなと、うん。燃料になるのに。
なるほどね。ミスミスしてちゃってるわけですね。
そう、これをね、静岡から発信してね、全国へ、広めていきたい。
なるほど。
そうすればね、静岡はね、空気のいいね、環境のいいところになりますよ、
うんうん、まだまだあれですね、長島社長は80歳でなんていう子じゃなくて90、100歳まで頑張ってですね、
いやいや、広めていかないといけませんね、いや、やります、役でももうやります、もうね、挑戦するものにね、必ず扉は開くっていうことをね、固く私信じておりますのでね、
素晴らしいですね、
もう生きてる限り頑張っていきたい、
あ、なるほど。 で今たまたま植物性を言ったけど、鉱物性の廃油、さっき言ったあの、うん、エンジンオイルとかマシン油とかそういうのもおやりになって手掛けて
る、
う
ん、それはね、おからを乾燥するの燃料にしてる。
あ、なるほど、
うん、だから全て産業廃棄物で産業廃棄物を処理してるんだ、
うん、なるほどね、うん、非常に工夫っていうかうまい考え方ですね、うん、なるほど、無駄、何も無駄にしないと、
うん、何も無駄にならないですね、
全部有効に、
そう有効
生かしていくということなんでしょうか、すごい話ですね、
FM ハイ爽やか談話室、静岡ゆか工業社長の長島磯五郎さんにお話を伺っています。
で、あの、最近ですね、うん、全体を含めたあの工場は完成されたんですか、するんですか、今工場の建設、新しい新工場、
はい、今あの農地の変更を届けを出しておりまして、来年3月にはですね、許可が下りるもんですか、3月から整地に入ってですね、来年中にはかなり工場建設を進めていきたいと思っております。
どのくらいの、
え、
どのくらいの広さなんです
か。今はね、1300坪まで買っていっぺんに買えないもんですからね、交渉はしてるんですが、だいたい2000坪まで、とりあえずは持ってきたいなと思って。
大きいですね、そこへ何棟かのプラントみたいなものを作っていくということになるわけですか。
そうですね、うん、そこへ リサイクル事業の中でもだね、鉱物廃油、植物廃油、エタノールを作ったりね、それからあの BDF を作ったり、おから乾燥したり、とにかくそこへね、そのリサイクルセンターっていうかね、
なるほど、
もうあそこへ行ったらそういう食品のリサイクルは全部間に合う、ね、それでもう天ぷら油もだね、これもすぐ機械で燃料にして車走るとこも見られる、そういうね、あの工場にしたい、
まあ、
それが私のね夢なんですよ。
なんかあの見学とかね、子供たちの勉強の場とか、そういうふうなこともお考えですか。
もちろんもうね、あの子供の教育、環境教育っていうかね、もう子供からねやらなきゃダメですよ。
日本人はそういう点の教育がちょっと、そういうと学校教育に悪いんですけど、遅れてるような気がしますけど、
ね、あ、遅れてるね、非常に遅れております。
ヨーロッパなんてはどうなんでしょう。
ヨーロッパはもう子供の頃からね、例えばね、花なんかね、ちょっと見知ったりすればね、うん、よその人怒るわけでね、うん、ものすごく怒りますよ。それでヨーロッパはね、革靴でもって家へどんどん入ってから、
うんう
ん、それでね、どうしてね革靴でこれ家の中入ってくるんですかったらね、外をきれいにすることによって家の中がきれいになるんだ。
なるほど。
日本は、
ね、うちは綺麗だけど、
ほこりをみんな外に出しちゃうじゃないですか、
ね、吐き出しちゃうよ、
ね、そのね、やっぱ違いがある。
なるほど、
もう向こう行くといろいろ勉強になりますよ。
要するにあれですね、今度新しい工場の基本的な考え方っていうのは、そのなんか環境学習センターみたいなもの。
そうですね、それいい言葉ですね。そうです、学習センターですね。
よかったら名前つけてください。
いや、ありがとうございます。
それからなんかあの焼酎をね、お作りになられたっていう話を伺ったんですけど、これどんなもんですか。これは
ね、今ね、遊興地がねすごいんですよ。遠州行くとよくわかりますがね、もう年寄りの方はね農業できない、
耕作放棄したと。
そうそう、耕作放棄、それね、作っても合わないですね、合わない、だからもう放置してやる、これをね、なんとか活性化したい、もう80歳でも85歳、90歳でも、とにかくね、歩けたらね、農業ができるようにしたいと、そう思って、いつも私、その遊休地をね、もったいないなと思って眺めてきたんですが、まあ一番いいのは芋だろうと、
さつまいものことです
か。さつまいも、これだらね、トラクターがね畝を作ってくれる。 ただそのつるを刺すのだけ、
植え込みだけです、
ね、植え込みで歩ければ応用できます。掘るのはトラクターが掘るですから、それがね非常に利益率がいいですよ。
お
う、利益率がいいからね、もう体使わずにね利益率がいいっていうことは年を取ってもできるっていうことで、
うん、
なんとかそれをね活性化したい有給地を、そのために芋をやったんで、
それでその芋で焼酎を作ったっていうわけですか。
そうです。それでその今全国でね焼酎会社が困ってるのはね、その焼酎からを作る過程で排出されるそのあれがスラッチ、
カスがスラッチありますね、
カス、ええ、うん、スラッチ、それに困ってる、うん、だけどうちの場合はそれでエタノールを作っちゃう。
なるほど、
うん、ね、だから循環ですよ、
うんうん、全く無駄にしないという。
無駄にしない、
すごいですね。それで、焼酎どのくらい作ったんですか。
一番最初の去年はですね、500本、今年は2000本、だんだん増やしていきます。
銘柄は何て言うんですか。
磯五郎。
ご自身のお名前。
そう、私の名前じゃ売れないだろうって言ったんだけどね、まあこれがいいからぜひそうしてもらいたいっていうもんですから。
作った本人に聞くのはおかしいんですけど、美味しいですか。
それはね、私はね、あまり焼酎の味は分かんないだけどね、もうね2000本のうち1000本売れちゃってるんですよ、
うん、
で去年もね3日でもうね、
うん、
売れちゃって、もう非常にね女性に人気がある。
いいですね。まさみさんどうですか、酒の専門家としては。
優しい味なんでしょうね、きっとね、
優しい味で、
おいくらなんですか。
1500円でね、
4号瓶、
税金が70円くらいつきますか。1570円、
まあ、手頃な値段ですね。
そうですね、
静岡産のね芋焼酎なんていいじゃないですかね、はい、今度いっぺん飲んでみたいね。
そうですね、ぜひぜひ、
ぜひね、残り1000本飲んでください、
ね、もうあっという間に売れちゃうと困りますね、早く予約しないと、
しかしこれはまあ一種の遊びのようで、やっぱり一つの循環型ね、
うん、
社会のね一つのシンボルみたいな形になりますよね。
そうなんです。
80になってまだそういうアイデアをいろいろ出していくっていうのはすごいところですね、
うんうん、
まあ、90になっても100歳になってもぜひこれからもご活躍をお祈りいたします、
ええ、
今日は忙しいところありがとうございました。
いえいえ、どうもどうも、うん、
今朝の爽やか談話室は静岡床工業社長の長島磯五郎さんを迎えしてお話を伺いました。長島さん、どうもありがとうございました。
いえいえ、どうも
ありがとうございました。
いえいえ。